ビジョンの向こう側。はい、それでは本日は公民連携沖縄株式会社の代表取締役金城聡さんをお招きいたしました。金城さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、金城さんね、この公民連携っていう会社名、はい、なかなか珍しい名前だと思うんですけども、ね、はい、実際にはどんな事業をなさられていらっしゃる会社さんなんでしょうか。
この公共と民間が連携して事業をしていくっていうところで名付けさせていただいてて、いわゆる公共役所ですね、
はい、
と民間企業、私たちが連携をしていくんですけど、主に今やってるものが、都市公園、公園の管理をさせていただいてます。指定管理ですね。
はい、はい、はい。
はい。っていうのがまず一つの事業部となってます。は
い。都市公園とかっていうとね、沖縄みたいな大きな町だと、まあ、結構いろんな公園たくさんあるんですよね、おそらく。
はい、はい、あります、あります。
例えば、下草を買ったりとか。
そうです、そうです。
なんか、そこにあるものの整備とか。そういうことを
やる。そうですね。そうですね。草刈りをしたりだったりとか、あとは公園トイレとかもあったりするし、うんうん、あと街灯とかもあるので、はいはいはい、そういったものが故障していたりだったりとかしたときに、うんうん、修理の手配をしたりとかっていうのが主な管理業務となってます。
あ、なるほど。結構多岐に渡られるわけですね。
そうですね。公園の数が多いので、管理物件というか、はい、そこが結構大変ですね。
まあ、それが一つ目の大きな事業でいらっしゃる、はい、ということなんですけども、はい、他にはどんな事業が終わりなんでしょうか。
これは完全に民間の事業なんですけど、うん、園芸品の卸売りをやっております。観葉植物ですとか、まあ、僕らでは鉢物って言うんですけど、うんうんうん、それを農家さんから購入して、購入したものをホームセンターに出荷する、仲介業ですね。
なるほど。じゃあ、農家さんが一生懸命作っていただいたね、鉢植えの植物を、
はい。そうです。
そこから購入して、で、それを、
そうですね。はい。
カインズさんとか、ホームセンターさんに、まあ、
そうです。そうです。
なるほど。まあ、こういうのはね、やっぱり個人の方で楽しまれる方っていうのもいらっしゃるから、これも一つの、はい、まあ、事業としてはね、ニーズはある、
ね。そうですね。
はい。今ね、この公園の管理事業をなさってらっしゃるというお話があったんですけども、はい、やっぱり公園っていろんなところにね、こう目を向けていけ、行っていないと、例えば危険なところがあったりすると、市民の方に、苦情がするとかね、いろんな気を使うところがあると思うんですが、はい、何かこういうのを、金城さんの会社さんの中で、常に気を払ってらっしゃるとか、気をつけてらっしゃるポイントとかっていうのがあったりするんでしょうか。
今お話しに出た、安全管理はやっぱり一つあります。例えば、草刈りもそうなんですけど、うん、草刈りって、僕らは、安全を確保するための手段としか持ってないんですよ。
うんうんうん
うんうんうん、草刈りをすることで、例えばなんですけど、うん、沖縄ってハブが出たりとかするんですよ。
あ、そっか、そうですよね。
公園のそばに川があって、
ねえねえ、
草がすごい膝とかまで伸びてる公園とかたまにあると思うんですけど、はいはい、管理されてないところがあるんですけど、うんうん、そういうところとかって、ハブが接近してきてもわからないんですよ。
そっか、こう草の下とかにいるか
も。そうです、そうです、そうです。で、実際その園路だったりとか広場だったりとかの草刈りはもちろんするんですけど、うん、どれぐらいの頻度でだったりとかっていうのをしっかり管理していくっていうのがやっぱり僕らの仕事の一つでもありますね。
なるほどね。なんか草が伸びてきたから買ってらっしゃるっていう感じで僕は見ちゃってましたけども、そうではなくて、やっぱり使ってくださる方の安全だとか安心してもらうことに目を向けてらっしゃると。
そうです、そうです。
ね。そうすると、やっぱり金城さんとこのスタッフさん、今20人ぐらいいらっしゃる。
そうですね。はい。20名。
でも、皆さんにその教えだとか、その考えっていうのを浸透させていくっていうのも多分一つの大きな社長の役割
です。そうです。そうですね。はい。おっしゃる通り。
なかなかやっぱり沖縄暑いですし、こういう外の現場事業なので、はい、とても大変なところも終わりだと思うんですけども、
はい、
どうですか？皆さんやっぱり大変の中でも、特に今暑い時期ですけど、やられていらっしゃると思うんですが、はい、社長としてどんなところに社員さんにこう気を払ってらっしゃるとか、
そうですね。特になんですけど、うん、福利厚生ももちろんそうなんですけど、給料だったりとか、っていうのも、年々、待遇の改善、まあ、いわゆる良くしていこうっていうところには今、目は向けています。で、何のためにそれをしてるかっていうことを伝えることをすごく重視しています。
なるほどね。 例えば、今だったらどうしても物価が上がってるんで、賃金は上げなくちゃって経営者の方いらっしゃるとは思うんですけども、多分そこの裏の背景にあるいろんな事情、そういうのも社長の言葉で伝えてらっしゃると。
そうですね。はい。
それは社員さんとしては納得感が増えるから、とてもあ
そう
り
で
が
す、
た
そうです、そうです。
い。ね。
そういうことです。
なるほど。今ね、金城さんの会社、いろいろ事前にもお話は聞いてたんですけども、これからやっぱりもっと成長させていかれたいという思いがあるんですが、これ軸は短くても長くても全然構わないんですけども、今後こんなところを目指していきたいっていうのは、具体的な目標とか、具体的でなくても、まだ漠然としててもいいんですが、そういうのおありでしょうか。
あ、あります。いろいろあるんですけど、今一番やりたいのは、会社の仕組みを作りたいんですよ。キャッシュフロー、資金面ももちろんそうですし、あと一番やりたいのはやっぱり教育制度の導入
なるほ
です
ど
かね。
ね。はい
はい。
はい。
仕事って、多分今、いろんな仕事があるんですよ。僕よく言うんですけど、コンビニで、エアコンを効いている室内で働いて仕事をするのと、暑さが気温が34度の外で草刈りを毎日8時間するのって全然きつさ的に違うと思うんですよ。
違うでしょうね。
社会的な意義を唱えると全然またどっちも違うと思うんですよ。だけど、うちの会社がやっている仕事、うちの会社がやっているし、なんていうのかな、仕事って、で、どんな意義があって、なぜそれをやる必要があるのか、それをなぜ、あなたがやる必要があるのかだったりとか、やっぱりその辺をきちんと分かる人をきちんと教育していきたいっていうのはあります。
特にね、さっきの講演のお話で聞いてると、やっぱり社会インフラを維持していくために、そこを手をつけていく、そういう方が当然必要になってくるわけなんですけども、でも、やっぱりね、この暑い中、表で作業しなくちゃいけない大変さとか当然あるわけで、なぜこの仕事をやっていく必要があるのか、社会インフラをこう維持したりとか、整備していくっていう、その事情だとか、意義を伝えていきたいと。そういうことでしょうかね。
そうです。はい。
他にはね、金城さんと話してると、よくね、こう、利他の心なんてこともおっしゃられていまし
はい
た。
はい。
そこはどうですか？
はい。僕がそうなんですけど、あんまり自分の得を考えなくて、昔から、子供の頃からというか。で、今入ってる経済団体が BNI っていうところがあるんですけど、そこで教えている言葉だったりとか、稲盛先生の言葉で、利他の心だったりとかっていうのを知って、で、いろいろ、調べていくうちに、あ、なんか自分の思ってることとかとすごく共感できるなって思って、自分っていうよりかは相手を優先していくというか、僕多分子供の頃の話なんですけど、もともと人に嫌われるのが怖いとか、好かれたいからとかで多分優しくしてたんですよ。そしたら優しいねってちっちゃい頃からずっと言われてて。だけど、それ何のために優しくしてるかなんて別に、なんていうの、リターンを欲しかったわけでもなかったんですけど、いつの間にかもうそういう性格になってしまってて、僕にとってはそれが優しさが普通だって思ってたんですけど、いつの間にかそれがもう普通になってしまってて、で、自分がやってることって自分のためにやってるんじゃなくて、結局人のためのことをやってるんだったら、自分はこの考え方に進んだ方が合ってるんじゃないかなって思ってて、それで経営の神様って言われてる稲盛さんだったりとかがそう言うんだったら、僕は絶対その道に進んだ方がいいなって思ってて。それでよ、あの、よく利他の心だったりとか、そういった思いをできれば持ってほしい。みんなも、うちの従業員も、自分のために働いてないんですよ。
そうですよ
なんで
ね。
こんなきつい草刈りとかしてんのって聞いたら、家族養っていかないといけないからって、もうその時点で僕利他の精神だと思ってるんですよ。
なるほど。
そう。逆に僕が教えられたりとか。僕はだからこの人たちを守るために僕もしっかり働かないといけない、しっかり経営をしていかないといけないっていう思いがあるので、だから公園の管理してるとかのもあるんですけど、なんかそれだけじゃないなってやっぱり思います。
どうしてもね、こう資本主義の中では、自分のために働いて、お金稼いで、いいものを食べたいとか、もちろんそういう欲望もあるのは当
もち
然だ
ろん。
と思うんですけども、皆さん働いてる方の裏にはね、ご家族がいたり、お取引先様がいたりと
そう
か
です
ね、
ね。は
で、そこまで考えながらお仕事ができると、多分皆さんが気持ちよく、当然お金ってものは流通していくかもしれないし、そこに流れる思いやりとかね、そういうものも一緒に
そうなんですよ。
生まれていくんでしょうね。金城さんの会社では、まずその利他の心を持って
そう
生き
で
て
す
いけ
ね。
る社員さんがどんどん増えていけばいいと、そういうふうにお考えな
そう
わけ
で
です
。
あるんですけども、もう一つちょっとね、お聞きしてる中で、教育ってところにもね、観点をお持ちだと聞きましたけども、そこはどうでしょうか。
そうですね。僕の会社、今4年目なんですけど、実質この公園管理をやってるのは、前の団体からちょっと引き継いだ部分とかもあるんですけど、10年、豊見城の公園管理させていただいてるんですよ。で、それ以外の市町村の管理も私はさせていただいてるんですけど、その中で、なんて言えばいいのかな？なんでしたっけ、質問が。
まあ、教育の観
あ、
点
結局、
で。
あ、そうそうそうそう。まあ、グループ会社がいくつかあったりだったりとか、あるんですけど、うちの会社と、会社の従業員が、今自分たちが何の仕事をしてるか多分分かってないって思ったんですよ、僕は。上がった売り上げが、例えばグループ会社で流れていたりとかっていう疑いがあったりとか、僕は見てたので、それは全くなかったんですけど、自分たちが売り上げをた、あの、上げていっても、それがきちんと、例えば給料だったり、ボーナスだったりとかに反映されてるかどうかって実感がなかったみたいなんですよ。なかったんですけど、で、実際上がってたわけでもなかったので、上がったタイミングももちろんあったんですけど、その時に自分たちが今目の前にある今日の仕事をしてはいるんだけど、大きくなんで公園管理してるんだろうとか、なんで園芸の卸売をやってるんだろうとか、っていうところを多分考える人がいなくて。その時に、なんで仕事してるって自分がしかわからないですし、それご飯食べていくかもしれないんだけど、そもそも、大学ぐらいまで学校教育っていうのがあって、中学校ぐらいまで義務教育っていうのがあるんだけど、社会に出た時にそういった教育を教える場所っていうのはもう会社しかないんですよね。会社しかないんだけど、その会社できちんとその教育をしているかどうか。なんで私たちは公園を守っているんだ。公園の安心と安全を守っているんだ。小学生が気温34度の中、下校時間に公園によって熱中症になりそうな時に、水飲み機が壊れてたら熱中症になっちゃいますもんね。
ねえ、そうですね。
やっぱりだから僕らはそういったものの、壊れてないかだったりとかの確認を毎週必ずやっていたりとか、そういった一個一個、すごく僕らがやってる仕事には意義があるんだよっていうこととかをやっぱり教えていかないと、学校に行かなかったら勉強しないっていうのはちょっと違う話であって、人としての成長ってだいぶ変わってくるんじゃないかなと。仕事のやり方だけじゃなくて、やっぱりあり方だったりとかも学ぶ必要があるんじゃないかなっていうところが、教育のところですかね。ちょっと偉そうにすいません、なんか
いえいえ、ありがとうございます。その仕事の現場の中でね、学ぶことって当然たくさんあると思うんですけども、なかなか今ね、会社の中で学ぶ機会っていうのが、なんかあるようであまりないんでしょうね。
そうなん
そ
で
れ
すよ。
を、まあ、金城さんの会社で大事にしていけたらいいな、ということですね。まあ、皆さん身近に触れているものをね、こう、整備されたりしてるという身近さはあるものの、なぜその仕事が必要なのかとか、この仕事をやってる意義が何なのか、まあ、そういうことを金城さんはこれから中長期目線で問うて、社員教育にも力を入れていきたいと、
そうで
い
す、そ
うう ふう
です。
にお伺
絶
いいたし
対
ました。
働いてて楽しくなると思います。
楽しい会社を沖縄でぜひとも作っていっていただけたらなと思います。本日は、公民連携沖縄株式会社代表取締役、金城聡さんにお越しいただきました。金城さん、どうもお忙しい中ありがとうございました。
はい、こちらこそありがとうございました。